レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
人をダメにする4つの習慣があるということなんですけども、それは何でしょうか？
まあそうだね、人をダメにするっていうか自分をダメにしてしまう4つの習慣がありますよと、はい、でこれ僕が、YouTube かなんか本かなんか雑誌かなんかで見た時に、はい、ああなるほどなと思ったので、まあ、一緒にシェアできればなと思うわけなんですけど、はい、まずダメにする習慣1つ目が、はい、他人と自分を比較するっていうことね、うん、他人しか見ていないと自分の成長につながらないっていう欠点がありますよとね、はい、例えば他人が、向こうの人が偉いいいぞと、あれやってるこれやってるすごいぞすごいぞって言ってて、
営業マンだったら契約取ってる、
そうだね、そうそうそうそう、はい、今やってるぞって言ってるのにもかかわらず自分ができていないっていうことで、はい、劣等感を感じたりとかもすることがあるのかなと思うわけね、うん、で、もちろんね、その他人と自分を比較するなっていうわけじゃないのよ、はい、比較しすぎるなってことね、うん、もちろん比較することによってあまだまだや頑張ろうっていう形で競争意識が芽生えて俺も頑張ろうっていうふうに自分を磨いていけれるっていう部分はあると思うわけね。そういうのは一人でやってるよりもやっぱり複数でやってる方がチームとしてやってる方がね、成果物が高いだとかコストパフォーマンスっていうかな、パフォーマンスが高くなるっていうふうにも言われているわけなんだけど、だけどあまりにも他人と比較しすぎて自分はダメなんだっていう風になるのはあんまりよろしくないかなっていう風に思うわけね、はい、うん、まあ人の振り見てね、我が振り直せみたいな言葉もあるんだけど、はい、その人の振りばかり見ていて、で自分がね、ああダメだダメだっていう風になるのは良くないかなと思うわけね、うん、なんかバレエとかと一緒でそれぞれポジショニングがあるように、
はい、
あの人はこれができるのに私ができないっていう風に言うんじゃなくてね、あの人はこれができるけど私にはこれができますみたいな、 A ができます B ができますみたいな感じで、その自分の特技というか長所っていうのを磨いていった方がいいかなと思うのよ。昔と違って今は多種多様な生き方が尊重される時代だから、
はい、
その自分の短所を補って平均値に揃えていくっていうよりかは、
はい、
自分の長所を磨いてそのもう尖っていくっていう方がいいかなと思うわけね。
得意なお客さんを伸ばしていくって感じ。
そうだね、そっちの方がいいと思う、はい、うん、全員に売れっていうよりかは、はい、まあ、営業マンに関して言えばね、例えば先生と呼ばれる職種に対しては俺は絶対的な自信があるからその人だけに売っていくっていう形で、その先生相手の営業マンみたいな感じで尖っていってもいいかなと思うわけね、はい、うん、例えば車屋さんとかでも何でもいいんだけどさ、
はい、
例えばセルシオ専門の下取り の営業マンですとかでもいいわけやんか、
はい、
何でもいいから何とか専門のっていうふうにやっていった方が最初はいいかなと思いますし、まあ、全部をねオールマイティにしようっていうことがもうそもそも難しいし、それも別に目指していないっていうか求められていないような感じでもあるから、一つにとんがっていった方がいいかなと思うわけですね、
はい、
うん、で自分の長所を磨くスキルも必要なんだけど、他人の意見に惑わされない強い意志力も必要かなと思うわけね、
はい、
例えば他人と自分を比較したとき、例えば僕の場合で言ったら太陽光発電をチラシ広告で売ろうと決めたとき、
はい、
周りはみんな訪問販売でしか売っていなかったわけね、
はい、
でその企画した時さ、ダメなんじゃないかなとかって思うわけよ、
はい、
で実際に周りの社長からもやめとけって言われるわけよ、
はい、
太陽光発電は訪問販売でないと売れんぞって言われてたわけね、
はい、
チラシ広告なんかで売れるわけがないと絶対失敗するわっていうふうに言われてきてたわけね、
はい、
だけど僕はチラシ広告で売るっていうふうに決めてたのよ。周囲はもう反対していたけども、だってそれしか道がなかったから、
はい、
そのためにもう突き抜けてとんがっていったわけよ、
はい、
もう自分が頭を下げて玄関をキンコンと押して頭下げ倒す営業じゃなくて、お客さんが頭を下げてお願いしますって言ってくれる営業に変えたかったわけね、
はい、
じゃあそれを変えるためにはどうしたらいいのかって考えた時に、今までやってきた営業スタイルを全部捨てたわけよ、
はい、
周りの太陽光発電の販売会社はそんなことやってる人は誰もいなかったです。僕だけがそんなことやっていましたよと、まあもうかなり非常識なことをやっていましたよということで、だからそれを他人と比較してたらそんな道には絶対進んでいけなくなると思うから、まあそういう 今はねそういう時代じゃないから、もうそれぞれとんがっていったらいいかなと思います。で、2つ目が何かっていうとネガティブ思考ですね、うん、頭の中に浮かぶ言葉の数っていうのは口に出す言葉の数の30倍あるっていうふうに言われているわけね、
はい、
で1日人は1000の言葉を発しているらしいのよ。1000の言葉を喋っている、話しているということらしいんだけど、1000の言葉を1日喋っているということは、はい、平均的な人でね、
はい、
頭の中では3万語の言葉をこう頭の中でうわーって描いているっていうか発していることになるわけね、
はい、
これをインナーワードっていうらしいのよ、
はい、
でこのインナーワードっていうのが心と体に大きな影響を与えているっていうふうに言われているわけね。佐藤さんどう思う？そのインナーワードって言葉は頭の中に浮かんでいる言葉っていうのは喋、
はい、
っている言葉の、まあ、30倍あるっていうふうに言われていると、
はい、
でその30倍の言葉が頭の中でいっぱい発しているわけね、
はい、
でもし自分が喋っている言葉が例えばネガティブな言葉ばっかり、どうせできねえわとか、は
い、
どうせ私がやっても無理だわとかって言っているということは、はい、頭の中でその30倍の言葉がポポポポポポポって思い浮かんでるわけでしょ、
はい、
毎日そのネガティブ思考の人が癖になっている人、
はい、
ネガティブな言葉が癖になっている人っていうのは頭の中で発している出てくるキーワードが出てくる引き出しっていうのが全部ネガティブな引き出しがポンポンポンポン出てきてるわけでしょ、
はい、
そしたらやっぱり心と体に大きな影響を与えてますよって言われても納得しちゃうんだよね。そうだろうなと思っちゃう、うん、でネガティブ思考っていうのは必要な思考法ではあるわけ ね、
はい、
ポジティブ思考だけでネガティブ思考いらないっていうわけじゃないんだけど、ネガティブではネガティブでいるんだけど、
はい、
そのネガティブ思考で心がいっぱいになってしまうとあれやっぱり良くないですよと、
はい、
でもそれ自分がダメになっていくと思うし、その次の一歩、例えば新しいことをやったときに失敗しますよと、その失敗したときにもう一歩踏み出す力っていうのはやっぱポジティブなパワーが必要だと思うわけね、
はい、
そのポジティブなパワーが必要なときにネガティブなパワーが前に出てしまうと、どうせ次やっても失敗するしやらん方がいいわなとか言って言っちゃうわけね、
はい、
それじゃダメですよっていうことだから、やっぱネガティブ思考が普段の口癖になっている、ネガティブな言葉が普段の口癖になっているっていう人はやっぱその頭の中も心の中もそのネガティブでいっぱいになっているってことだから、やっぱそれは顔にも現れると思うしね、そういうのって考えて顔に現れると僕は思っていますので、まあ、体にももちろん現れるしね、うん、やっぱ多分顔が一番分かりやすいと思いますから、まあ、顔を見てさ、なんかあこの人危なそうな人やなとか言って、まあ、なんとなく分かるでしょ、分かるのよ、まあ、営業マン全員分かると思うのよ、あこの人危なそうな人やなとか、あこの人要注意な人やなとかって、っていうことはその人はやっぱ危なそうな言葉をよく喋っているとか、
はい、
例えば言葉遣いがものすごい悪いとかね、うん、あーとか言って言ってる人ね、はい、やからみたいな人、やっぱそういう人は言葉も心もやっぱり野蛮な言い方が多いかなと思うわけ。心も野蛮だし頭の中の考えてることも野蛮なことが多いかなと思うわけね、はい、相手を傷つけても噛めへんねやみたいなね、自分さえ良ければ相手がどうなってもいいんだっていう考え方の人はやっぱり言葉も顔も体もそのなんていうの、体もね、体つきっていうかその動きもそういう風になっていくと思うので、まあそれは分かるかなと思いますので、まあそういうのはちょっとやめていきましょうねっていうことね。で、3つ目が何かっていうと、スマホやネットに依存するっていうことね、うん、まあ有名なところで、まあ例えば、まあ、スマホのゲームであったりとか、まあ、あとは僕は有名だなと思うのは YouTube とか Twitter、Facebook、Instagram っていうこの SNS が、
はい、
もう特に依存してしまうかなと思っちゃうわけね、
はい、
で僕は実はあんまり出没しません。 Facebook もやってますけど、はい、まあ、たまにちょろっと他の人を見るぐらいで、で面白いのがあったらたまにポッとこうシェアしたりとか記事を投稿したりするっていうぐらいなんですけど、やっぱ夢中になっちゃうじゃない、面白いし楽しいから。あの YouTube、Twitter、Facebook、ね、あの Instagram っていうのは、ちなみにうちの娘はもう夢中になっております、本当に、うん、で、まあ、要は何かっていうと、まあ、ゲームも含めてなんですけど、その自分の知識だとか知恵とか教訓だとか自分のためになるものだったらいいんだけど、そのただ笑って終わってしまうものに、まあ、その無駄な時間を費やしてはいけませんよってことね。 でも全部を否定してるわけじゃないのよ、
はい、
そのリフレッシュする分にはもちろんいいことだし、
はい、
その情報収集するために例えばその自分のすごい、自分にすごい人ね、多分元マイクロソフトの成毛さんの Facebook のタイムラインを覗いて、ああなるほどなるほどっていうのも全然ありだと思うんだけど、
料理とかもいいですよね。
そうだね、そうそうそうそうそう、いいよね、あれめちゃくちゃいいと思うんだよね、はい、そういうのだったらいいんだけど、でも要注意なのは SNS、 ゲームもそうなんだけど、依存してしまうぐらい中毒性があるものだよっていうことを、まあ、要注意として知ってほしいなと思うわけで、はい、うん、中毒性があるんです。あれはタバコや麻薬と一緒だと思った方がいいと思う、
はい、
やりすぎると止められないし、ミイラ取りがミイラになっちゃうわけね。なんか情報収集なんかないかなとか言って YouTube とか、ね、見てたりとかしてたら、いつの間にか気づいたらエンターテインメントのやつをずっと見てるとか言ってなってしまうわけよ、
うん、
まあ、僕もよくミイラになっておりますで最近ハマっているのがムサマサっていう YouTube のチャンネルがあるんですよ、
はい、
この K1 のムサシとマサトの2人のトーク番組なんだけど、これがまためちゃくちゃ面白いんですよ特に90年代とか格闘技全盛期の時、 K1 全盛期の時に活躍していた2人のその K1 の裏側の話であったりとか、その今か、ね、活躍している格闘界の話であったりとかっていうのがまた面白くてさ、武蔵って結構そのなんていうの、佐竹のことを結構なんかね、もうボロクソに言ってたりしてたから、
はい、
結構なんか口の悪い人なんかなとか言って思っていたら、実はそうじゃなくて、はい、結構おんわな人なのよね、はい、喋ってて、あ、おんわな人やな。で関西出身なんかな、やっぱトークもやっぱ面白いのよね二人で喋ってるの見てて、あ、武蔵がトークしてるとおもろいなと思って聞いたりするし、で正人は正人でそのまあインテリじゃないけどちょっとかっこよくて、で小粋な感じがするわけね、
はい、
で、まあ、いちいち仕草がかっこいいみたいなこともあって、
はい、
で武蔵の方が先輩なわけよ、
はい、
で正人が後輩になってるわけね、
はい、
でそれがまた構図が面白くて、
はい、
その正人ってチャンピオンっていうね、上の人が実はこう武蔵の方が先輩で、兄貴兄貴ってこう言ってたりとかするわけよ、
はい、
でだけどたまに小バカにしてるわけね、
はい、
なんかおちょくってるみたいな、武蔵のことおちょくってるみたいな、はい、でマー君、マサトのことマー君って武蔵が言ってるし、で、マサトは武蔵のこと兄貴って言ってるし、この掛け合いがすっごい面白くて、こうついついね見ちゃうんですよすっごい面白いです。あれは中毒性があるのでちょっと要注意な番組なんですけど、でも特に面白いのであれちょっとおすすめかなと思います。はい、で、4つ目何かっていうと、人をダメにするね、4つ目は何かっていうと、大体覚えたってやつね、うん、この大体覚えたっていうのは、まあ、要は最悪な言葉だと思った方がいいですよと、
はい、
なんでかっていうと、大体覚えたからもういいっていう風になっちゃうわけね。もういいや、俺大体覚えたからって
満足しちゃうってことですか。
そうそうそうそう、はい、でも大抵大体覚えたっていうのは分かってないことが多いわけよ、うん、で完璧に理解している時ってどういう時かっていうと、相手に説明できることね、
はい、
相手に説明してその相手が理解してくれてるかどうかで、理解してくれたら自分も理解してるから相手も理解してくれてるわけであって、
はい、
もし自分が理解してなく大体しか分かってなかったら、相手ね、ちょっと何言ってるかよく分からないんだけどっていう風になってくると思うんですよ、
はい、
うん、でこの人に説明できるかどうかで、例えば4日後に説明できるかどうかっていうのが、その大体終わらすっていうのが、その完璧に覚えているかどうかっていう、そのなんていうの、境界線になるかなと思うわけ、
はい、
大体覚えたで終わらすっていうのは、実は理解していないっていうことですよっていうことを分かってほしいなと思うわけ、
はい、
で理解できたかどうかを確認するのは人に説明できるかどうかで4日後にも説明できるかどうかっていうことかなと思うのよ。でなぜかっていうと忘れちゃいます。大体覚えたはすっかり忘れてしまいます。さ、綺麗さっぱり忘れることが多いので、まあそういうことがあるかなと思います。この4つですね、まず1つ目が他人と自分を比較しますよ、比較しすぎたら良くないですよと、それよりも比較するよりも自分を磨いていきましょうねと。で2つ目がネガティブ思考ですね、言葉で喋っているネガティブの30倍が頭の中で入っているので、いつもネガティブなことばっかり言っているっていうことは、その頭も心もそういう思考に染まってしまってますよと。そしたら次のね、新しい一歩を踏み出せれなくなっちゃいますよと。で3つ目がスマホとかネットに依存しすぎるのは良くないですよと。スマホやネットっていうのは中毒性があるものなので、まあ、それを分かっててやりましょうね。じゃないと、いつずっと時間を潰してしまいます。そのエンタメに時間を潰れて、ああ面白かった楽しかったで終わってしまって、自分の成長にはつながっていかないことが多いですよってこと、ね、で、まあ、4つ目が大体覚えたで終わらせないことですよって。やっぱ完璧に覚えて完璧に分かったかどうかって理解するのには、人に教えることができるかどうか、4日後に説明できるかどうかっていうことが大切かなと思います。まあ、よく学校の授業勉強とかでも、学校の授業を受けててなんか分かった気になったって言って復習しなかったら絶対忘れます。 100% 忘れてしまいますので、復習は例えば3日以内に必ず1回復習しないと絶対に忘れるっていうふうに言われてるわけね。一番いいのはその次の日、もしくはその当日次の日が一番いいですよ。で一番重要なのは3日以内に必ず復習しろってことね。じゃないと綺麗に忘れちゃいますよ。確か78時間だったと思う。78時間以内に1回復習しておかないと綺麗さっぱり頭から忘れてしまうんだってだからこそ何度も何度も反復練習というか復習しなきゃいけないですよ。大体覚えたって言ってそのままほったらかしにすると、ね、その次のテストの期間、中間だとか期末とかの時に全くわからないと、これ解けたはずやのにどうやって解くのかがわからない、まあ、漢字とか英語もそうだと思うのよ。英単語もこれ何やったっけな、何ていう意味やったっけというふうになっちゃいしまいますので、まあ大体覚えたで終わらすんじゃなくて、完璧に終わらせる、完璧に理解するっていうところまで指した方がいいかなと思いますのでね、さっきの4つもし当てはまっているのであればちょっと改善していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。